さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。今日はですね、掃除と片付けについて喋りたいと思います。先日ですね、友達の、愛ちゃん、アルファベットの愛ちゃんとの、ランチに行ったんですけれども、その時に、掃除の話になったんですね。で、彼女は、まあまあ、一軒家なんですけども、まあお掃除、専業主婦、ちょっと週に2回ぐらい、ちょっと旦那さんのお仕事手伝っていらっしゃるんですけども、まあまあ、ほとんど専業主婦みたいな感じらしくって、まあ自分でもお掃除はできてるし、なんですが、週に1回か、2週に1回だったかちょっと忘れたんですけど、お掃除屋さんに来てもらってるそうなんですよ。で、なんかこことこことここをやってくださいみたいなのやって、なんか床の水拭きだったりとか、まあ物を片付けたりとか、まあキッチンやってもらったりとか、まあトイレ、2階と1階両方してもらったり、お風呂もしてもらったりとかで、まあ2時間でできるところ全部やってもらうっていうコースにしてるらしいんですけども、それをね、見に行かせてもらったんですよ。掃除し終わったところを。で、見に行ったんですけど、普通に綺麗。だってね、元を知らないんで、どんな状態からどう変わったかがわかんないんで、めっちゃ綺麗なんですよ。でも、いつ行っても綺麗やから行かせてもらったら2回目なんですけど、汚いとこ知らないんで、いつも通り綺麗やで、みたいな話になったんですけどね。で、まあ私の今年の目標が、実は、ロボット掃除機を買うことなんですよ。結構高いんですよね。今はちょっと安くなってきてるんかな。私の、思ってるのは10万円台の結構、高いっていうイメージがあるんですけども、例えばまあ、ルンバとか、まあ、そういういろんなね、メーカーから出てる。今は、パナソニック、ルロ、エレクトローラックス、ピュレイ、ヒタチ、ミニマル、シャープ、ココロボ、東芝、トルネオロボ、アイロボット、ブラーバジェット、パナソニックローラン、エコバックス、ディーボット、とかね、いろんなロボット掃除機あるんですけども、自動で綺麗に掃除してくれるっていうので、もう、たまにはまあ自分でもするけども、回数を減らしたい。日常的にちょっとこう綺麗にしといてもらいたいっていうね。ので、もう本当にね、もう掃除と片付けすごい苦手なんですよ。まあ、ついでに料理も苦手なんですけど、得意な家事がないっていうね。はい。まあそういう主婦もいるんですよ、世の中にはね。週4で実家に帰ってご飯食べさせてもらってますからね。もう親ももう呆れてると思いますけど。はい。で、そのロボット掃除機を、まあ、使うにあたっては、あれですよ。床が綺麗じゃないとダメなんですよね。だって走れないもんね、床が綺麗じゃないとね。そうなると、うちは大変だなーって感じで、特に、まあ、 リビングとかね、廊下とかはできると思うんですけども、うちはね、その他の部屋がね、一番まずい部屋があるんですよね。それでね、愛ちゃんの家に行った時に、まあまあ、掃除の話がメインだったので、ちょっと私の、家の写真を写メに撮って、持って行ってたんですよ。で、愛ちゃんは、かなりできる、主婦さんで、私の周りすごいね、できる主婦がすごく多いんですけども、できる主婦さんなんで、いろんな本を読んで、こう、掃除に関しての知識がすごい深いんですね。教えてもらった本が、まあ、貸してもらったんですけども、ドミニック・ローホ、シンプルに生きる、変哲のないものに喜びを見つけ味わうっていう本。これまだちょっと読んでないんですけど。で、一日一社。まあ、一日一捨てるって書いて、一日一社。ミニマリスト鈴木さんの、ミニマルな暮らしが続く理由っていう、本ですね。これもちょっとまだ読んでないですね。あと借りた本ね、愛ちゃんに借りた本いっぱいあるんですよ。何にもない部屋の暮らし方、シンプルに生きる7つの工夫、ゆるりまいさん。これは漫画ですね。エッセイ本みたいなやつですね。これは読みました。ゆるりまいさんの、もう一冊本は借りてるんですけど、それはちょっと別部屋にあるかな。で、もう一冊、物やお金がなくても豊かに暮らせる、持たない贅沢が一番、ヘンリー・ディ・ソローっていう方の、本を借りてます。これもまだちょっと読んでない、読んでないのがいっぱいですね。で、私もですね、実は片付けられない、女なんですけども、片付け本だけはめっちゃ読んでるんですよ。今ね、参考に手にすぐできるのが、散らかし屋さんが片付けたくなる部屋の作り方、金内智子さん、整理収納コンサルタントさんですね。いいですね、これね。子供が片付けたくなるような部屋にしたいと思って買いました。そして部屋には、これですね、ときめく片付けの魔法、こんまりさん、近藤まりえさんね。この方の本はほぼ全部買ってますね。ということで、まあ、片付けの本とかもたくさん、まあ、借りたりして読んだりとかもしてるんですけど、まあ、なかなか片付けられない、のですっていう話をしてたんですね。で、そしたら愛ちゃんが、まあ、実践できてる愛ちゃんの方が、私ちょっと人の部屋の片付けをやってみたいと、手伝ってみたい、その今まで得た知識を試してみたいっていう話になって、そうなんですかみたいな、そんならうちに来ますかみたいな、もうこっちはお金払わなくていいんですかみたいなぐらいだったんですけど、まあ全然やってみたい、そのどこまでそのなんていうかな、自分のこう得た知識がね、活かせるのかっていうのを試してみたいみたいなことで、うちに来てくれることになったんですよ。で、その話をした2日後にうちに来てもらったんですけど、まあその時にね、2日前に私の家のあちこちの写真を写メ撮っていたのを見てもらって、まあまず第一に捨てていくのは自分のもの、自分のものをまず最初にきれいにしましょうってことで、私の部屋ですよね。私の部屋、今ね、自分の部屋でね、これを撮ってるんですけど、まあ何があるかと言いますと、机が1、2、3、4つ、 ありますね。机4つ、6畳ですよ。ちなみに本棚が、まあ、すごくでっかい天井まである本棚が1、2、ちっちゃい棚、手作り棚が3、まあ3かな、うん、まあボックスで作った自分の棚で、ワゴンが1つ、額縁でっかいのが2つ、あとプリンターで、床にすごい絵がいっぱいと、ペンキとか、まあスケッチブック、 CD、 まあとにかく床の面積、額縁にまたあるな、あとウクレレ、譜面台、いつでも練習できるように出してやる、ファイル、無数にファイル、文房具系めっちゃ多いですね。で、どの4つある机を全部、何の作業もできないぐらい広がってますね、物が。なんだ何もできないぞ、どの机もっていう感じですね。で、この部屋の写真を見せたんですよ。そしたら、まず自分の部屋って言って、ね、自分のものって言うからこんなんなんですけどって言ってちょっと見せたら、てんてんてんってね、キッチンからにしよっかって言われましたね。みたいな、自分の部屋無理っすかみたいな、もうやる前からねちょっと避けられてるっていうね、ちょっとショックでしたけど、まあまあまあ、でもまあちょっと自分の部屋というか、私の場合なんか趣味のものだけじゃなくて、仕事のものと趣味のものをもうごったまぜ、なんなら仕事が趣味で趣味が仕事でみたいなことになってるので、まあちょっとしゃあないかなという気はするんですけど、まあまあこれもねちょっと半分までとはいかずと、もう3分の1ぐらいはちょっと捨てる方向で頑張りたいなと思ってるんですけどね。で、当日愛ちゃんお家に来てくれまして、キッチンの、断捨離を一緒にすることになりました。で、ここでですねちょっと断捨離について、まあ掃除のね、知識を、ちょっと見ときましょうかね。断捨離とは、沖正弘が提唱したヨガの思想に、山下秀子が所有するブランド名、山下秀子の登録商標。3、不要なものを減らし、生活に調和をもたらそうとする思想のこと。山下秀子の著書において発表された言葉。で、断捨離は、ウィキペディアから、読んでますね。断捨離はもったいないという固定概念に凝り固まってしまった心を、ヨーガの行法である断行、捨行、離行を応用し、断、入ってくるいらないものを断つ、捨、捨てるね、家にずっとあるいらないものを捨てる、離、離れる、物への執着から離れる、そして不要なものを断ち捨てることで、物への執着から離れ、自身で作り出している重荷からの解放を図り、身軽で快適な生活と人生を手に入れることが目的である。ヨーガの行法が元になっているため、単なる片付けとは一線を引く方ですね。そしてさっきちょっとこんまりさんの話をしたんですけど、私すごくこんまりさん好きで、本をねやたら買ったんですけど、一番もう最初に、人生がときめく片付けの魔法っていうね本を、出されたんですけど、その後も、パート2、毎日がときめく片付けの魔法、イラストでときめく片付けの魔法、漫画で読む人生がときめく片付けの魔法、片付けノート、まあいろんな本出されておりますけれども、近藤麻理恵さんは、何をこの本で言ってるかっていうと、まあ簡単に言えば、こう手に取ってそのものが ときめくものだけを残すっていう方法ですね。あと、捨てるのは3日間、3日間片付け祭りをしましょうっていう、3日間で全部をやってしまいましょう。で、やる順番とかも全部書いてあるんですね。うん。3日間が休みが取れないっていうので、ずっと、できてないですけど、まあ、そう、ちょっと、ダメですね。それはね。やらないとですね。まあ、そんなことで、近藤麻理恵さんは、日本出身の片付けコンサルタントである。2010年末に出版した著書はミリオンセラーとなりました。で、2009年現在、アメリカ合衆国、ロサンゼルス在住、アメリカの雑誌タイムの世界で最も影響力のある100人に選ばれましたと、こんまりの通称でも知られているということですね。こんまりさんの、片付けは外国にも、普及されてるみたいで、私、彼女のメールマガジンをね、撮ってはいるんですけども、それ時々送られてきますね。はい。まあ、そんな感じで、片付けの本とかを、まあ、私も読んだりはしてるけども、実践できてないっていう感じだったんですけども、この度、愛ちゃん。愛ちゃんに来てもらってキッチンを一緒に断捨離することになりました。
ゆんゆん白書。
はい。で、断捨離なんですけども、まあ、まず最初に何から始めたかな。まず食器類がすごく多くて、あとなんか揃ってないプラス気に入ってないプラス、欠けてるものというものを、まあ、出していって、このね、気に入ってなくてもよく使うものってあるんですよね。引き出物でもらったりだとか、あと結婚のお祝いにもらったものだとか、まあ、そういうのがたくさんあるんですけども、欠けてても気に入ってるものもあったりとか、もうどうしようって一人ではね決められない、捨てれないものがいっぱいあるんですけども、愛ちゃんに一個一個、これはこれはどうするって聞かれて、で、これは気に入ってないけども、よく使ってるって言ってたら、じゃあ、気に入った、代わりのものが出てきたら捨てようかっていうので、そしたら、片付けてる間に、あ、これね、気に入ってるけど全然使ってないお皿が出てきたって言ってて、なんでかっていうと、まだ気に入ってないけど使えるお皿があるので、気に入ったものをなかなか出さなかったんですよね。で、微妙に気に入ってる方が使いにくい。そうなんですよね。気に入ってるものが、使いやすいとはね、限らないんですよね。だけども、まあ、気に入らないものをずっとそばに置いて、気に入らないなって思いながら、毎回ストレスをこう感じながら使うよりも、まあ、使いにくいなっていう、気に入ってるけど、まあ、ちょっと使いにくいなっていうストレスの方がまだマシかなっていうので、そこは入れ替えまして、気に入ってる、気に入ってない使いやすい方を捨てたりして、で、あ、これも使ってない、もうこれも、全然使ってないわ、とか、もうこれは、なんか、ちょっとね、ワイングラス、ダイヤモンド入ってんだよね、とかいうのも、だけど、もう全然、1年目の結婚記念日でしかワイン飲んでないとかね、まあ、そういうのももう思い切ってどんどん捨てていったらば、食器棚多分ね、3分の1、半分ぐらい、はもう食器が減りましたね。すっごく減りました。で、割とカゴに入れて、なんていうかな、抜き出して、 撮ってたりしてたんですけど、それのワンアクションがめんどくさいので、もう自分の手が届く範囲で物をカゴに入れずに収納できる範囲にしましょうっていうことで、だいぶ減ったんですよ。ガラスの器とかも可愛いけど全然使ってないとかね、たくさんあって、大皿も全然使ってないのにたくさんあったりとか、もうこれはここまでのね大皿なんかほんと使わないわとか言ってて、そしたらもう場所だけ取るので大皿なんかはね、うん、そしてそれを捨ててたらね、なんと棚が半分ぐらいね空いちゃったんですよめっちゃ減りました。うん、でも本当バカラのねグラスとかもあったんですけど、それはもうなんかどっかバザーとかに出そうかなとかね、でバザーまで待てなかったらもうなんていうのか、リユースするなんかお店屋さんに売りに行ったりとかねしようかなと思って、ちょっとそれももう避けましょうと、元に戻る、ここで待たす、棚で待たさずに別の入れ物に入れましょうって言って入れて、で、まあ、あれもいらない、これもいらないって言って、どんどんどんどん減ってったら、もうだいぶ減ってきて、うん、トータル、キッチンの半分ぐらい物が減ったかもしれない。お湯沸かすティファールとかも捨てました。お湯、ティファールで沸かすより、絶対ガスで沸かしてるもんな、とかね。うん、あとはもう本当はミキサーもいらなかったかなとかね、ヨーグルトメーカーもいらないかも、でも使うかなとかね、まあその辺まだ残してるものもあるんですけれども、うん、もうかなりキッチンのこうシンクの上とかなんかは調理に使うもの以外は置かないでおきましょうということで、もうほぼほぼ何も置かずに、調味料とかももう引き出しの中に入るだけにしましょうとかね、いうのでだいぶ上がすっからかんになってすっきりしましたね。水切りかごも捨てたかったんですけど、もうかろうじてちょっと乾かしとく場所とかがいるかなとか言って、もしどうしてももういらないなと思ったらその時捨てればいいかと思ってまだ置いてますけど、まあそんな感じで私ね、誰かがサポートに来てくれれば、いててくれれば捨てれるんですよね。前回もそうね、2年か3年ぐらい前に、また別のできる友達が家に来てくれて、同じくキッチンの断捨離をしたんですけど、その時も、来てくれてる時はめっちゃ捨てれるんですよ。うん、溜め込まずに。なので、サポートさえいれば、捨てれるタイプなんですけど、その、一人じゃ、本当に、腰が重いゆえに上に優柔不断になって、もう悩むんだったら置いとこうってなっちゃうんですよね。うん、なのでもう来てくれたらねめっちゃ捨ててって、もうビニール袋何袋になったかな、食器だけでも10袋ぐらい捨てたんですよ。うん、で、まあ玄関にブワーってその食器類捨てようって思ってるやつ置いてたんですけど、まあずっと置いとくと戻しちゃうんで、やっぱりいるかなこれとかね、思っちゃうんで、目につかないようにしようって言って、なんかちょっと外に置いてたこう、大きなコンテナみたいなやつに、ぐわーって入れて、蓋して、ちょっと見えなくして、で、清掃センターっていうんですか、環境整備センターっていうんですか、に、持ち込みでね予約をしないといけないんですよ、奈良市は。なので予約をして、で、まあ、何日後かに行って捨てましょうっていうことで、今日今朝そのゴミっていうかね、まあ、お世話になった食器たちとかキッチン類をもうごっそーって、ついでに布団とかいらない布団とかもねごっそーって捨ててきました。すっきりした、頑張った私。 はい、めっちゃ頑張って、もうキッチンはね、まあまだちょっとあのなんていうかな、汚れ的なものは拭いたりとかもっとし磨いたりしないといけないんですけど、物的にはむちゃくちゃ減ったんですよ。なのでもうこの調子で、あとちょっとラスボスは自分のアトリエ、うん、なんだけども、次はちょっと子供部屋、もう子供も6年生と3年生なんで、もうあの仮面ライダーとかのね全然見てないし、ウルトラマンも卒業したし、まああの妖怪ウォッチとかそういうね、あの漫画とかコロコロとか、あとワンダーブックみたいなね、こう幼稚園の時に配られてた絵本だとか、そういうものとかももう全部いらないし、あとおもちゃね、あの仮面ライダーの音が鳴るベルトとかね、ああいうものとか、あのミニカーとかもそういうのも本当にあのいらないんですよ。子供たちもあのどんどこどんどこ、こういらないものおもちゃ捨ててって言ったら、もうビニール袋とか段ボールにも小銭もこれもいらんこれもいらんって言って、もうごっそごそ捨てていくんですよね。これいいのとかいうやつも全然あのいらないみたいなんで、まあそもそも子供部屋で遊んでるのはほぼほぼ見ないんですけどね。うん、なのでまあ今はもう多分あの子たちはね、もうゲームさえあればっていう感じですよね。あ、おっとっと、うん、ゲームさえあればっていうことなので、まあ子供部屋をちょっとごそーって綺麗にして、次はね、であのいるものだけ置いて、で自分の部屋で勉強ができるように、今もう全然自分の部屋に寝に行くだけなので、あのちょっとこうもうすぐね、来年は中学生になりますんで、一号くんもあの勉強できる部屋に変えていきたいなぁと、うん、思っております。ということで、まあの私のキッチンが綺麗に、物、まあ、綺麗にはなってないかな、物がだいぶ減りましたよというお話でした。はい、ではちょっとハッシュタグ読んでいきたいと思います。
ゆんゆん白書、
はい、ハッシュタグゆんはく読んでいきたいと思います。6月の17日、一人息子は12歳さん、冒険179日目、キンキーブーツ雑談。ユンユンさん、リスナーの皆さん、いつもありがとうございます。といただいております。ありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます。リスナーの皆さんも、本当にありがとうございます。もう、こちらこそですよ。はい、楽しんでもらえてたらいいなと思います。まあ、こんなね、なんていうか、取り留めもない話をしてるだけなんですけどね。なんか、まあまあ、楽しいところがあればいいなと思います。そして、ガンダルフさん、猫のしっぽその2さん、今日拝聴したポッドキャスト、その2ということで、4泊179日目入れていただいております。ありがとうございます。他にもね、ハッシュタグアバラヤさん、ハッシュタグラジヤさん、ハッシュタグヌヌラジオさん。はい。ありがとうございます。そして次、DY さん。冒険177日目拝聴。すでにレスあったらすみません。iOS のガレージバンドですが、録音時のデフォルトは確かエコーがオンじゃなかったかな。これ読んだ気がするな。読んだ気がするぞ。まあいいか。なのでまずエコーを切る作業が必要だったかと、個人的にですが、ボイスレコーダー的な使い方を知りたいのであれば、ボイスメモっていうアプリで十分かと思います。うん、ボイスメモで、録音して、まあ、それをパソコンに移して、編集っていうのは多分できるのかな。でも、ボイスレコーダーがね、iPad の中で見つけられないんですよね、私。今のところ。あるんです。絶対あると思うんですけどね。ちょっとそれを探さないとだな。アプリ入れた方がいいのかな。 そうそう。で、そうそう。ガレージバンドのエコーもね、勝手に最初入ってるので、消してからじゃないとダメですね。これは勉強になりました。この iPad だけで編集と、配信までできると一番楽だなぁと思ってるんですけど、まだちょっと試せてないですね。はい、ありがとうございます。そして、なるみさん、なるみアット藤崎さん、しばらく聞けてないんだけど、多分一人語りのポッドキャストのイメージ原点は、ハッシュタグ4泊、くまーさんのツイートで知って、コツコツ貯めたポイントで購入させていただきました。っていうことで、4泊のね、私の、LINE スタンプをご購入いただいたということで、ありがとうございます。チャリンチャリン。チャリンチャリンチャリンってなりますけどもね。はい。ありがとうございます。なんか、なんて言うんですかね。一人語りの、ポッドキャストの原点は多分私、ななみさんにとって私かな、なのかもしれないですけど、多分全然他にいっぱいいらっしゃる。私の一人語りイメージは、オルネポさんかな。まあ、女性で、って言ったら女性はその当時はちょっと私は周りにはなんか気づかなかったですかね。でもね、虹パパラジオさんとかも一人だし、あと私が最初の頃聞いてたのは猫やんさんのね、番組とか、車で喋られてたのがよかった。楽しくって、私も車の喋りしようと思ったりとかね、ありましたけど、コツコツ貯めたねポイントでね、LINE のポイントって貯めれるのかな、わかんないけど、はい、買っていただいたようでありがとうございます。またね、使ってもらったら嬉しいです。そして、青さん、青アットチーム47 47でいいかな、届きました。すごい可愛い。このマグカップ自体が作品ですね、使うよりも飾っておこうかな。原画を見てみたかったっていうことで、ポペテンとね、4泊ダゲな時間、TRS295 がトランクルームスタジオさんですね。で、ハッシュタグつけてもらってますけども、ポペテンのマグカップが届いたようで、はい、写真付きでね、上げていただいております。ありがとうございます。無事に届いてよかったですはい、私がね、ちょっと発送担当だったので、ここ何日かちょっと皆さんに無事に届いてるか心配でね、ちょっと大丈夫かな大丈夫かなっていうツイートをしてたりしてたんですけれども、はい、無事に届いたようでよかったです。ありがとうございます。そして、鬼おろしさん、帰ったら届いてた、疲れ吹っ飛んだ、ありがとうございます。今すぐ見たいけど次のお休みの楽しみにするということで、同じくポペテンと4泊 TRS295 だけな時間をつけていただいております。ありがとうございます。ね、封印っていうね、シールというかマスキングテープで閉じてるんで、なかなか開けづらいかなと思いますけどもね、お休みの日に隅々まで見ていただけたらなと思います。なんかね、すごいトークライブのあたりなんかめっちゃデザイン大変だったんですけども、文字がね、文字起こしがみおちゃんがやってくださって、これ大変だっただろうなって思いながら、はい、収録してた音源を元にテキストに書き起こしてくださったんですよ。で、それをもう、うまい具合にね、かいつまんで、こう、いいところっていうかな、メインのトークのところをね、つなげていただいて、上手にね、してくださってたんですよ。私はまあ、それを流し込むだけだったんですけど。はい。なかなか読み応えがあるし、絵も、まあ、割とたくさんあると思うし、 見応えたっぷりだと思いますんでね、ぜひゆっくり何回でも見てもらえたら嬉しいかなと思います。ありがとうございます。そしてアオさん、再び届いた見応え、読み応えがあって、合集自体が一つの物語のようで、最後まで読み終えて本を閉じた時にちょっとうるっとしてしまった。ポペテン2は関東開催でお願いしますといただいております。ありがとうございます。ポペテンダゲな時間 TRS295、余白といただいております。これは画集が届きましたよというね、写真付きで、いただいております。ありがとうございます。はい、青さんにも、無事画集が届きましたと。よかった。はい、なんかね、これが、まあ、出来上がって、まあ、ゲラっていうんですかね、入稿する前の最終チェックとかの段階で、こう、全員ね、誤字脱字がないかとかね、なんか変更点ないかとか、そういうので、こう、ワンドライブに上げて、そこからデータみんな見てくださいってやってたんですけれども、なんか、最初から最後まで、を投資でチェックした時にね、もう自分たちでもなんかこうちょっと泣きそうになりましたよね。なんかちょっと感動しちゃって、うん、で本になって手元に来て、またもう一回ちょっと全部見て、もう一回半泣きになるっていうね、なんだろうな、なんかまあ、なんかこれでポペテンが終わってしまうっていうのと、もうすごい楽しかったなとかいうのと、もうすごい大変だったけど、なんかすごい達成感というか、いやー、なんかこう、うん、一つのものをみんなで作るっていうのとかね、それがなんかみんなに見てもらえてるのとかね、なんかそういうこと巡り巡って、なんかすごい、なんかちょっとうるっとしちゃうんですよね、思い出すとね。はい、ありがとうございます。そしてみつさん、ポペテン原画集届きました。お三方それぞれの個性が発揮された素晴らしい作品集ですね。もう一回言おう、素晴らしい作品集ですね。もう一回言う、現場には行けませんでしたが、この本のおかげで自宅で素敵な世界を巡る旅ができました。ありがとうございます。ユンユンさん、発送作業お疲れ様でした。はい、ポペテンダゲな時間 TRS295 ユンハク。もうね、ちょっとあれですね、もう読むとちょっと泣けてくるんです。ちょっとうって今来ちゃいましたけど、こらえてますけどね。はい、ありがとうございます。そう、まあ、発送作業はそんなにね大変ではなかったんですけど、ちょっとね、写真上げてる方々でね、入ってるものがちょっとずつ違ったりするんですけど、なんでかっていうと、まあ、画集はもちろん一緒なんですけど、おまけのカードが入ってる方と、お礼カードのみの方と、いらっしゃったりするんですけど、実は、おまけカードっていうのは、画集を、現地で、会場で予約された方には、まあ、特別におまけカードっていうのがついてて、でお礼カードは一度そのポペテのマグを最初に送ってる人には入ってなかったりとかね、それぞれこうちょっとずつちょっと違ってるので、もしね、他の方の写真見て、あれ、僕このカード入ってないなとかいう方がいらっしゃったら、まあその方は多分現地で予約をされた方っていう感じになっております。通販の方はお礼カードになってます。はい、そのあたりご了承ください。あー、でも自宅でね、素敵な旅、世界を巡る旅ができたっていうなんてね、すごい素敵な言葉いただけて、本当に作ってよかったなーって思います。うん、最初ね、ちょっとあんまり二人とも乗り気じゃないかなと思ったんですけど、もう結構私がご利用しようして画集を作りたい作りたいってもうすごい押したんですよね。うん、 よかったです。無事に完成して。ポペ展が終わった後に、さあこれから画集作りだっていうので、なんかこう、当日終わったらもう完全に終わりじゃなくって、さあ画集があるっていうので、また私たちが、なんかこう、なんていうかな、これで完全に終わりじゃないって思えたのがすごい画集があってよかったなと思いました。なんか本当にね、画集が出ちゃったんでもこれで本当最後になるんだけれども、なんか画集があるからこそまた絵が描けたっていうね、合作パート2もありますしね。はい、もう楽しいひととき私も過ごさせてもらいました。ありがとうございます。ということで、ハッシュタグユンハク、ポペ店のハッシュタグはね、また次回にでも読ませてもらおうかなと思ってますので、はい、またお待ちください。では今日はそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。